皆さんこんにちは。しんちゃんラジオ第67回目始まりました。このラジオはギタリストの木村慎一郎が好きなこと、気になっていることについてゆるくお話しする番組です。はい、第67回目ということなんですけども、今回はもう年末になるので、まあ最後にこのポッドキャストを更新したのが9月だったんですね。また3ヶ月も空いてしまって申し訳ない感もあるんですが、なので、まあ、前回9月からこの年末にかけて、まあ、2023年下半期ですねの、まあ、自分の中でのいろいろなまとめ、軽く映画だったり仕事だったり、あとまあなんとことない話というかね、まあ今年振り返ってどんなだったかみたいなお話を今回はしたいかなと思っております。まあ、さっき言ったように前回9月でちょっと久々に聞き直したんですが、その時ジムに通ってますよっていう話をねここで話してまして、まあダイエットしてますっていう話で、今も行ってます。仕事を立て込んだ時はちょっと行けない時もあったんですけど、継続してペースは頑張って落とさずに行ってまして、食事管理なんかもしっかりしてて、まあ前回と同じですけど5月から続いて頑張って行ってます。で、体重もねもう常に落ち続けてるわけじゃないんですけど、全然落ちなくなったなと思っても体脂肪だけ落ちてたりして、しっかり筋肉ついて見た目的にはシュッとしてきたんで、よかったななんていうふうに思ってますが、まあねこれを聞いてる方がどれだけ僕のことを知ってるかっていうのも分かんないんで、まあ誰のダイエット話でよだよっていう感じですけど、まあ本当今年はそう考えるとそっちの面、自分のその仕事とか趣味とかそういう面よりも体のことっていうのを結構気遣ったというか、今までもう好きなもの食べて飲んでだった、もちろん今もそういう割合のが多いんですけど、割とこういうものを食べるといいんだとか栄養のバランスとかそういうのを考えた、まあ、1年というか4月ぐらいから5月から気にし始めたんですけど、まあ、意外と簡単に続けられそうだなというか、僕の中では苦しくないなっていう感じですね。適度に飲み行ったりもしてるんで、はい、来年からも頑張って続けていこうと思ってます。まあ前の時に6月から9月にかけての僕が今やっているギターカルテットリベルタという名前で活動してるんですが、のそのコンクールだったりその後のコンサートだったりっていうご報告をここでしたんですけども、まあそれ以降も結構年末にかけていろいろやっておりまして、まず10月にリゾナーレ八ヶ岳という施設、まあ、宿泊施設ですね、リゾート地というか結構全国各地にあるような大きい会社の施設なんですけども、そちらのハロウィンイベントで演奏させてもらいまして、まあ本来カルテットって4人なんですけど、ちょっと1人どうしてもスケジュールが合わず3人で演奏しまして、でね、まあハロウィンのイベントってこう季節系のイベントって仮装というかその季節にちなんだ服を着させられること多いんですけど、今回は狼の仮装で、しかもすごいリアルというか完全にマンウィズミッションがしてるような、かなりこう手の込んだやつだったんで、マンウィズよりは全然劣ってますが、すごいねこう視界が悪かったんですよね。本当こう目に手で輪っか作って、片方の手で輪っか作って目に当てた時のそれぐらいの視野しかなくて、普段ってあんまり気にしてなかったというか感覚でできてた部分も大きかったんですけど、やっぱりそこまで見えないとギターって当然弾きづらいんですよね。左手をこうどのフレットっていうんですけど押さえるところ飛んだり跳ねたりギターだとどうしても多いので、見ようとして高いところ見ようとしてふっと下見るとその狼の鼻がガンって当たったりとかという感じで、結構過酷っちゃ過酷な現場でして、で10月の夜、3ステージやったのかな、6時7時8時とかだったの、これちょっとちゃんとしたスケジュール覚えてないんですけど、当然山梨でしかも八ヶ岳でだったので非常に寒くて、1日目なんか雨も降っててという状況で、かなりす すごい恵まれた環境、仕事はありがたいんですけどね、ではなかったんですけど、まあなんとか演奏3日間やりきることができました。すみません、なんかもうここ最近ね風邪というか咳が止まんなくて、まあ今咳は収まってるんですけど、なんか痰絡んだりとかしてるんですけど、なのでちょっと途中で止まったらすみませんという感じで、ただそういう仮装自体が大変な仮装だっていうのは分かってたんで、少し曲を簡単なもの、まあこうなんなら目つぶってもなんとかまとまるものっていうのかな、普段やってることよりも少しグレードを落とした曲を実は用意してたんですけど、あのちゃんと曲についてはね向こうに提出してあるんでダメなわけじゃないんですけど、だ少しこう練習としては正直余裕があって、そこまでこの日に向けてしっかりしっかり打ち合わせしてっていうことはなかったんで、まあその10月のハロウィンイベントで行ってた間は演奏自体も夜からだったんで、日中かなり時間もあったので、かなりいろんな美味しいところに行きました。もう完全に旅行でしたね。まあ有名な、そうアフガンっていうすごい美味しいカレー屋さんがあって結構有名みたいですけどね、あの北斗市っていうところに僕は泊まったんですけど、そうアフガンのお店のドアで爪が見事にバンって割れまして、よくあるんですけど、それから未だに短い、あ今別に伸ばせば伸びるぐらい治ってるんですけど、それから未だに短い爪にはまり続けて、怪我の巧妙だなとか思ってますが、まあそれはいいや。そんな感じでハロウィメント、いろんなご飯、自然屋っていうそのこう川魚とか山菜とか、そういうすごい自然を恵みをいただける店に行ったりとか、非常にねこう美味しい旅でしたね。実はこの後今言うんですけど、11月も同じところで演奏があったので、ちょっとそっちの食べたご飯と今混ざっちゃって、今分かんなくなっちゃったんですけど、11月も実は同じとこで、次は4人フルメンバーで参加しまして、これがねワインイベントだったんですよね。お客さん、まあ全部演奏は屋外なんですけど、お客さんがこう焚き火を囲んでこう4つぐらいソファーを並べて、そこで座りながらお客さんはワイン飲んでると、でその近くで僕らが演奏しているような感じでして、であんまりここで行ったことあったかちょっと分かんないんですけど、僕ワイン大好きなんですよね。ビールとワインがとにかくお酒だと好きで、あと日本酒好きなんですけど、だからそのワインのイベントっていうのが、その山梨とか長野の地元のワインを飲める、でそれもだいたいグラスで買うと1000円ぐらいするんだけど、4000円ぐらい払うと全部のワインが飲み放題にできるって、めちゃくちゃお得な、まあ、4杯以上飲めばねお得なセットがあって、で僕普段コンサートするとき演奏するときってお酒飲まないんですよ。結構クラシックの人ってほとんどそう、あのお酒飲んで本番出る人ってあんま聞いたことないですよね。まあバンドとかジャズ系の人とかは全然飲む人もいるとは聞いたことあるんですけど、僕もなんとなく飲んじゃうとなんか集中できなくなるというかね、どうしても眠気だったり指が動かなくなったりっていうのが怖くて普段してなかったんですけど、でもせっかく山梨まで来て大好きなワインがガッと揃ってて、で最終日とかだと僕が運転して山梨までの行きと帰りは僕が運転だったんですけど、途中のね 3日間演奏があって、1日2日はその僕の後輩、地元山梨地元の後輩が運転してくれてたんで、お酒もまあ飲めるというところで、まあ僕のリミッター外れまして、1日目ですね、あの飲み放題専用のグラスを買ってずっと何分か30分やって何分空きみたいな感じのを繰り返すんですけど、ずっと飲んでました。でそのね、ワインずっと飲んでました。でもこれもやばいですね、飲み空き時間に一杯飲んで弾いてまた一杯飲んでみたいな感じで、かなり充実した演奏の場だったんですけどそのワインをチョイスしてるスタッフさんと結構僕気が合ってしまって、あこのブドウ、僕もそんな詳しくないんですけどね、本当に ちょっとしか分かんないですけど、あこのブドウ結構好きなんですよね、あそしたらこっちも好きじゃないですかみたいな感じで、かなりどんどん僕の好きな感じのワインが揃っていて、もう止まらず飲んでしまいました。ただやっぱりね、大自然の中そういう開放的な気分になるのはすごい楽しいし、お客さんも結構寒空の中だったんですけど、こう焚き火囲みながらしっかりこうじっくり聞いてくださった感じだったので、すごく楽しい経験でしたね。狼になったり、まあ、ワイン飲んではまた別ですけど、そういう焚き火のちょっとこう演出があるような空間で弾かせてもらったりっていうのは、このカルテットの活動としては完全に初めてだったので、すごく貴重な経験でした。はい。まあそのワインイベントの時は演奏が2時から3時だったっけなっていう、ちょっとこう昼過ぎぐらいからのスケジュールだったんで、あんまり昼ご飯とかこう行き過ぎると時間なくなっちゃうんで、自由時間っていうのは本当夜にみんなで帰って、その後輩の実家に泊まらせてもらってたんですけど、でまあ桃鉄を10年ぐらいかな15年ぐらいを4人でやり続けてて、あの最新の世界版じゃなくてその1個前のやつだったんですけど、僕普段ゲームやんないんで、やっぱそういう機会にみんなとやるとすごい楽しかったですね。もう毎日3時ぐらいまで起きてゲームばっかやってました。すごい楽しかったです。結局旅行ですね。で帰り道もまあ僕は運転しながらなんで当然ゲームの操作はしないですけど、スイッチだと車の中でもみんなでできるんで、桃鉄ずっとやりながら、僕は後輩にじゃあカード使ってとかサイコロ振ってとか、頭の中でこう目つぶって将棋やってるような感覚ですごい難しかったんですけど、頭の中で桃鉄やりながら帰ってましたですかね。うん、そういった風に山梨でね演奏させてもらって、で、ね、そう10月の行った時にサウナに行ったんですよ。僕その3月はさっき言ったように3人で行って、3人ともサウナとか温泉とか好きだったので、貸し切りのサウナ初めて貸し切りのとこ行ったんですけど、もう完全にサウナルーム、水風呂、外気浴全部こう僕らだけで使えるっていう場所があって、その当然サウナもすごいいいんですけど、水風呂もこう山梨の八ヶ岳の湧き水からこう汲んでたりとか、外気浴ももう大自然の中こうまったりできたので、すごいいい空間で、本当今まで行ったサウナで一番良かったんですけど、そこのオーナーさんなのかなが結構イベントとかそういうことが好きな方みたいで、僕らがサウナ入ってる間に僕らのこといろいろ YouTube とか調べてくださったみたいで、ぜひ今度イベントやりたいので、まあ多分イメージとしてはもちろんサウナ内で弾くことはありえないんですけど、そのお客さんが休憩外気浴してる時にちょびっと弾くぐらいのイメージが一番いいかなとは思ってるんですけど、もしかしたらまた来年もそういう機会がありそうなんで非常に楽しみです。僕の中でのそのこの10月のサウナまでに体を絞り切ろうと思ったんですけど、まあ思ったより絞れなかったんですけど、来年のサウナまでにはこうねいい体になってたいななんて思ってます。はい、これは後輩の前で恥ずかしいか言えないですが、うん、カルテット10月11月そんなコンサートしてました。で12月ですね、今月が、結構僕の中でバタバタでして、当然その10月11月カルテットトリオいろんな練習をしながら、12月は中野のある町内会で町内会の人だけが来れるソロのギターソロのコンサートっていうのを開催させてもらいまして、だから一般の方をすごい集めたわけじゃないんですけど、結構50人ぐらい集まってくださって、12月の僕のソロコンサートですね。結構ソロをやるの久々だったんですよね。最近こういうアンサンブルっていうんですか、他の楽器とかギター4人でやることが多かったので、結構僕も頑張って準備して、かなりトークメインというか、お客さんもギターを聴いたことない人が多分多いから、そのいろいろ説明しながらしてほしいという感じで言われて、僕自身まあこう コンサートで喋るっていうことは割と得意というか、まあ好きなので、あの曲の解説とかギターの話とかちょっとゆっくりしながらっていうコンサートになって、非常に自分の思い通りにうまくいったコンサートかなっていうのができまして、でその次の日なんですよね、12月10日にまたカルテットのコンサートがあって、これは横浜の吉野町というところでやったんですけど、これが僕ら4人にとって初めてのホールでのコンサート。今までちょっとサロンとは言わないんですけど、そのホールとはまた違うちょっと会場だったりとか、ちょっと宴会場みたいなところだったりとか、それこそ山梨の屋外のイベントとかで弾いてたんですけど、しっかりした小ホール、コンサートができるホールで初めてコンサートをしまして、まあこちらもなかなかお客さん思ったより集まっていただいて、なんか結構ね8月ぐらいに自分たちのコンサートやったんで、12月どれぐらい来てくださるかっていうのが正直不安な面もあったり、8月の方がコンクール後だったんで、その結構影響があったというかね、コンクールで知ってくださった人が来てくれるみたいな、そういう流れもあったんですけど、12月どうかなと思ってたんですけど、結構集まっていただいて非常にありがたかったです。はい。でそんなのが12月10日にあって、で12月17の日曜日が立川でフルートの子とデュオ、まあこの子はよくやってる子なんで、いろいろ気持ちが合うというか、こうそこまで綿密にやんなくても本番できるタイプだったんで、割とすんなりできたんですけど、で、25日クリスマスの日ですね、これがビオラの人と初めてデュオをしまして、これがあの港未来のいつも僕が演奏しているホテルインターコンチネンタルピア8なんですけど、そちらでまあ、BGM 演奏にはなるんですが、初めてビオラと組ましてもらって、バイオリンとかね、あの弦楽四重奏と僕みたいな感じで、ビオラとやるのが完全に初めてではなかったんですけど、デュオっていうのは初めてだったんで、結構相性がいいことに気づきました。弦楽器としてお互い弦楽器同士なんですけど、だから相性がいいのは想像はしやすいんですけど、音域っていうんですね、そのビオラが出せる音の幅とギターの音域っていうのはすごいマッチしてるなと思って、バイオリンだとどうしてもこう高いとかどんどん音が聞こえてくるし、音量もかなりキンキン張っているので、こちらも結構必死に音量を合わせたりっていうことになるんですけど、ビオラとだとすごい溶け込むなっていう感覚があって、ぜひ今後そういったコンサートも企画したいななんて密かに思ったりしました。でこれまだ終わってないんですけど、同じホテルで12月30日にコントラバスと2人でまた演奏があって、31日は、ビオラの人含めバンドの形式でカウントダウンライブがあるので、まあ、今年も50分、11時50分ぐらいまで演奏して、カウントダウンを見て、港未来なんで花火を見て、で12時ちょっと過ぎたぐらいにまた花火見終わった人を戻ってきてライブをやるみたいなスケジュールらしいんですがこれあんま言っちゃいけないのか、まあいいか、そう、そんな感じで10月以降かはコンサート割といろんな人とできました。すごく充実してたかなと思います、僕の中でね。結構下半期じゃない、上半期の方のどっかのラジオでコンサートがないんだよねみたいな話を多分しちゃってたかなと思うんですけど、まあそのおかげでその体のことを見直したりとか、まあ自分の中でいろんなねこうインプットすることはできてたんですけど、結局こうやって年の終わりの方にねいろいろ固まってくると、まあ今年もいろいろさせてもらったなっていうのはやっぱり思いますね。本当にいろんな、まあ、特にコンサート来てくれてる方とか応援してくれる方に本当感謝しかないんですけどそんな感じでもう本当に会ったことつらつら喋ってしまって、何も面白いとこがないラジオになっちゃってるんですけど、演奏活動というかギタリストとしての活動はそんな感じでやってました。あとね、まあ最近のニュースというかで言うと、まあ映画ね、映画今年何が面白かったとか 言ってもいいんだけど、ネットリックスとかもういっぱい見すぎてちょっとまとめきれてないんで、そうさっきそれで思ったのが、映画1本でもいいんで、もう防備力としてね、こうこれを見ましたっていう話をどんどん増やしていこうかなと、このポッドキャストで。そういったこともちょっとしっかりコンスタントにやっていこうっていうのを今誓います。はい、来年からはちょっともうちょっとこう自分が見たもの聞いたものっていうのを残していきたいなと思ったので、ちょっと頑張って更新は増やしたいなと思ってるんですけど、まあ今年は特に怪物ですね。やっぱ邦画の怪物、これが非常に印象的でして、ここでお話したかちょっと定かではないんですが、あの是枝監督のね怪物、これがまあすごく良かったです。音楽も坂本龍一さん、まあ、映画音楽でいうと遺作になったのかなとは思うんですけど、これね、まあネタバレ、軽くネタバレするんで、もし気になる人はちょっとだけ止めたりもう終わっちゃってもいいんですけど、これ一つの物事を、この映画ね、一つの物事をいろんな人の視点から探っていくというか、いろんな人の視点から描いていくというのが話の本筋となってまして、まあこれの辺は予告編というか、ちょっとサイト見たりするともう出ちゃってることなんでここまで言いますけどで、まず最初のシーンでもう この時点ではこの映画名作だなと思ったのが、一番最初のシーンでこうあるシーンがパーッとあって、そこでこう坂本龍一さんの音楽がふっと初めから始まるわけなんですけど、それがね、そのバッハのフーガっていう音楽の作り方というか技法があって、これが一個の旋律をいろんな音だったり、例えばドだったらソから始めてみたりとか、ちょっと形を変えたりとかしてこうどんどん重ねていくっていうバッハのフーガっていう技法があるんですけど、それっぽい音楽だったんですよね。非常にこう一つの旋律、一つの物語をいろんな方面にしてる、いろんなこうものの見方にしてるような作りに僕は聞こえて、これはもう本人の意思がないかもしれないし、僕の過大な解釈かもしれないんですけど、でそのそういうこの映画はそういう筋だっていうのは僕は知ってたんで、あこれはすごいなと思ったんですよね。そしたらもうその後もどんどん坂本もう音楽含めて非常に良かったので、まだまだ DVD とか2月に発売なんていうのは確かさっきちょっと見たんですけど、興味ある方はぜひ見てほしいなと思います。はい、あとまあ音楽とかで言うとビートルズの新曲ですよね。うん、正直楽しみにしすぎてた部分もあるし不安だった部分もあるんですけど、すごいいい曲でした。あの大ファンの僕からすると、そのまあ解散直後ぐらいに見つかったテープかな、それをね掘り起こすアンソロジーっていうビートルズのいろいろなこうシスなんていうんだ企画があったんですけど、その昔の曲を掘り起こすっていうね、その中の一曲でビートルズがこうなんだもう一回復帰させようとしてた曲の一つなんですけど、ジョンの生前の声を元にまあいろいろ作ってるってことなんですけど、その今のねポールの今のポールの声、リンゴの声っていうのもコーラスに入ったりしてて、そうなんですよね。だからそのそれが嫌だという人もいるのかもしれないけど、僕はそのエモさに、あ本当にビートルズこれで最後だなっていうのをすごく強く感じたし、そのなんかどうやらねギターソロもジョージ風のギターソロなんですけど、これもポールが弾いてるとか聞いたり弾かなかったり、あと中で弾いてるジョージのギターのリズムは他の曲から、ま、そのまま持ってきてるみたいな話もあったりして、おそらく作り方としては完全にベースがあるものを変えてたというよりはちょっと継ぎはぎ感もなくはないのかもしれないんですけど、でもやっぱりこの時代にビートルズの新曲が聴けたっていうのもそうだし、すごく僕の中ではエモーショナルな気持ちになりましたね。うん。でね、それと同時にビートルズの赤版青版のミックス、最新のミックスっていうのも発表になって、まあ、サブスクでも アナログ版でも当然買えるんですけど、これがめちゃくちゃいいです。そのビートルズって昔赤版青版が僕の本当人生の 最大のバイブルというか一番聴いてる CD なんですけど、それにプラスもうちょっとこう曲が増えたりして、加えてその新しいミックス、その今まで鮮明じゃなかった部分をしっかり取れるようになったりとかして、音もすごく良くなっているので、この辺も非常におすすめですって感じですかね。まあ本当にバーッと喋っちゃいました。なんかいろいろあったなと思いながらそう、まあ来年僕も30歳になるんですよね。2月で早生まれなんですけど、2月で30歳になるんで、まあ、ちょっといろいろもっと頑張ろうかなっていうか、現状維持したくないなっていうのもあるんで、仕事のこともそうですけど、ちょっとたくさんいい報告がこのラジオでできることをできるように頑張りたいなと思ってます。で、本当滑り込みのようにね年末に撮っちゃってるんですけど、これからもぜひ聞いていただければ嬉しいです。これからもよろしくお願いします。結構見れるんですよ、何人の方が聞いてるとか何回再生されてるとか。多分これは配信してる本人しか見れないのかな、多分 YouTube とはまた違うと思うんですけど、思ったよりというか、あ、聞いて続けてくれる方がいるんだなと。それは一体誰なんでしょうっていう感もあるんですが、僕の中で非常にありがたく思ってます。いつもありがとうございます。はい、ちょっと今回は別に何かを伝えたいとかそういう気持ちよりは、こんなことしてましたよっていうダラダラした話になっちゃったんですが、今後も皆様よろしくお願いしますということで、今回はこれで終わりにしたいと思います。はい、このラジオ、今は不定期になってしまったんですが、配信頑張っておりますので、ぜひフォローや、いいねというかしてくださると嬉しいです。はい、それでは今日はここまで。さよなら。